リスナーの皆さん、こんにちは。日曜午後の遊び時間、アートイン京都の時間がやってきました。今週のパーソナリティは高島香代子です。よろしくお願いします。桜の綺麗な季節になりました。リスナーの皆さんはもうお花見に行かれましたでしょうか。今日はお花見の名所、桜の名所のご紹介をしたいと思います。これからの30分どうぞお楽しみください。この番組は株式会社メディア総合研究所 JSP の協力でお送りいたします。
株式会社メディア総合研究所は、独創的なメディア発信事業を通して企業のグローバルビジネス展開を応援します。世界を結ぶ翻訳事業や IT 事業、映像、教育、出版、国際事業、人材支援事業、エンターテイメント事業など8つの事業を通してサポートしています。詳しくはメディア総研のウェブサイト www.mediasoken.jp メディア総研 .jp をご覧ください。以上、株式会社メディア総合研究所からのインフォメーションでした。
ゲストは真珠の森の会代表、上田雅宏さんです。よろしくお願いいたします。はい。真珠の森の会っていうのはどういう会なのかというのをね、まず初めに教えていただきたいと思います。
はい。真珠の森の会といいますのは、向こう市にあります向こう神社となります。で、ここの真珠の森が、そうですね、うっそうと木が茂って、そういう状態にありましたので、それを、本来の鎮守の森、要は明るくってすがすがしくって気持ちのいい森にしようということを、心に誓いまして、整備をしている団体であります。
はい。鎮守の森っていうのがね、最近こうあまり聞かないということもありますので、そのあたりも少しご紹介いただいていいですか。
はい。鎮守の森といいますのは、鎌倉時代に住民自治の村ができるんですよね。で、これはどこにできたかといいますと、鎮守の森を中心にできていくんです。で、鎮守の森で寄り合いをしたりお祭りをしたりして絆を深めていくんですね。で、寄り合いというのは全員一致というのが原則でしてね、みんながその意見をまとまるまで何回も何回もこう会議するんですが、最後は8割ぐらいの人がまとまれば決まるというね。で、それは神さんとの約束でもって決まっていく。
なるほど。
そういうふうなことで鎮守の森とかがね、生まれたんですね。だから神さんを中心とした民主主義が生まれた、要は住民自治が生まれたというのは鎮守の森なんですよ。
それは、日本全国いろんなところに鎮守の森っていうのがあるわけですね。
そうですね。
で、向こう市もね、本当に古い歴史がある、
ありますね、
ところで、はい、その鎮守の森っていうのをもう一度見直そうという活動をされて、でそのうっそうとしてなんか人が行かなくなってるのがちょっと寂しいなということで、明るい場所にしようということで整備を始められたんですね。はい。で、そうこうされるときにいろんな発見が生まれてきたというふうに伺ってますけれども。
そうですね。まずね、森をね、きれいにしていくというか、要は竹や木ね、いろいろ木が生えてますが、それを切っていくとですね、光が入ってきます。
はい。
そして、ね、一番最初にみんな思ったのはね、モミジっていうのは紅葉するっていうのはね、光が当たらないと紅葉しないんですよ。
そうなんです。
そうなんですよ。ですからね、あ、こんなところにモミジがあるってまず気がつきましたね。それから桜もそうなんですよ。
はい。
桜も光が当たらないと花咲かないんですよ。
ああ。
ですからね、モミジと桜があるということがね、まず分かったということがありましたね。
じゃあその桜っていうのがもうすごく大発見、いやここに桜があるんだみたいなことから、いろいろなんかその地域の状況、もともとこういう歴史があるんだということもお調べになって。
そうですね、と言いますとね、参道にね、大山桜というのとね、よきひというのがあるんですよ、でこれはね、あまりこう知られてない桜なんですけれども、どうもなぜこんな木があるんだろうかなというね、ことを考えていくと、この向こう神社の北側に笹部慎太郎さんの桜の園があったということがね、分かってきたんです。
その笹部慎太郎さんについても少しご紹介いただいているんですね。
はい、笹部慎太郎さんという方はですね、水上勉さんの小説桜森のモデルになった方なんです。でこの方はなぜ有名なかと言いますと、岐阜県にあります、松川桜、今高山市になってますよね、そこの松川桜という、江戸彼岸桜の400年経ったもの、これを日本ですね、移植に成功したんですよ。これも誰も不可能だというね、ことを成功させた方が笹部慎太郎さんです。
でその方の、桜森という小説のモデルになってらね、なってらっしゃる、その桜の園がそこにあった。
あったんです。
その小説も少しだけご紹介いただいて、
そうですね、まず、その笹部さんという方はですね、何を目指された方かといいますとね、今桜といえばソメイヨシノというのがなイメージでしょ、ところがソメイヨシノというのは江戸時代の末に作られた品種でしてね、で明治期に全国に広がっていくということがあったんです。でそうすると日本本来の桜って何百種類もあるんですよ。でこれが全部ソメイヨシノに取って代わられていくという、この日本古来の桜というのを残そうとしてですね、全国の有名な桜の種であるとか、その枝先を集めて接ぎ木をしたり種をまいたりして育てて、そしてここで育てたものを全国の桜の名所、例えば造幣局の通り抜けの、造幣局に持って行ったりして、広められた、要は日本古来の桜のふるさとが、この向こう市の桜の園だったんですよ、で、そういうことで、あったんですけれども、今言いました松川桜が、芽吹いた1961年、同じ年なんですけれども、名神高速道路の土を取るために周辺の山と一緒にですね、削り取られてなくなってしまったんですよ。
それは誰も気がつかなかったんですかね。
ですからね、みんなあまり、そういうことにね、気がつかないというか、高度成長に沸き立ってましたからね、
その当時ね、
ですからそういう文化であるとか、そういうことはね、全く考えなかったんですね。
で残念なことにそこがもう土がなくなってしまっ た。
で、この、
それが小説の、桜森ってところのストーリーにも入っている。
そうですね、これを、水上さんがね、水上勉さんが、これをモチーフにして桜森を書かれたんですが、実はこの主人公はですね、笹部さんじゃなくって、笹部さんの元で働く植木職人の弥吉というのが主人公なんですよ、でこの弥吉というのはおじいさんが木こりなんですよ、でお母さんがいて、でお父さんは宮大工なんですけども、あまり家に帰ってこないという設定でしてね、で、14の時に、京都の植木屋さんに奉公に上がるという境遇なんですよ、で水上さんも全く一緒でね、おじいさんが木こり でお父さんは家にあまり帰ってこない宮大工なんですよ、ですからこれ要は水上さんが主人公みたいなね、水上さんの思いを
語る役として
語るその小説なんですね。で水上さんは何を言いたかったかと言いますと、自然というのは手入れをしないとまともにならないというね、いうのが本来の日本人の文化だったんですよ。ところが戦後ですね、地域のことにね、行政に委ねていく、地域に関心がなくなっていく、そうすると自然というのはほっとくのが自然やというふうにみんな教えられたんですね、で木を切ってはいけませんよとかね、 そういうことだけ教えられた、うん、そうするとみんなほっとくのが自然やとなってしまって、ちょうどその、小説を書かれたのが76年頃ですかね、うん、で その頃は、要はこう山が荒れたんですよね。
あ、そうなんですね。
でそれをこうな憂えてですね、うん、小説にされたということですね、う
ん、でその鎮守の森でその山の整備を始めていろんな発見が、ね、あって、そして桜も発見して笹部さんの物語にも触れて、さらにそれをじゃあ回復、ね、なんとか取り戻したいという活動をされているということで、後半はそのお話をね、したいな、はい、お伺いしたいなと思います。ではここで曲を1曲お聴きください。はい、今日のゲストは鎮守の森の会代表上田雅弘さんです。後半もよろしくお願いいたします。今ずっとね、桜の笹部さんの桜の園の話をねして、お伺いしてたんですけれども、それが悲しいことにちょっとなくなったけれども、皆さんの鎮守の森の会の皆さんの力で、桜の花を復活させるというところまで来てるというところをね、ちょっとお伺いしたいなと思ってるんですけど、はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
その小説が書かれたのが1967
年ですね。1976年というのはテレビのドラマになったんです。これが1976
年です。その頃ちょっと山が荒れてきてるなということをちょっともういち早く思われてたわけですよね。
そうですね。
今も本当にみんなこう山がこうなってしまったらいけないって、山を見直そう、森林を見直そうって、大事な資源だっていうところを見直さなければっていうね、もう本当にそれは今大きなテーマになってると思うんですけれども、もうもっと早くにね、この小説が出た頃に気がついたらよかったんですけど、ね、
そうですね。
で、鎮守の森の会ではその後どういう展開で、今桜の名所に復活されたのかを、ちょっとそのドラマをお話しいただけますか。
はい、ですね、鎮守の森の会というのができましたのが2004年なんですよ。で2004年のですね11月頃にね、かなり整備が進みましてね、明るくなってきたんですけども、道がずっと続いてるんですよね。その周りがずっとね、竹や木が茂ってね、痴漢注意の看板があるというような状態がありましたね、でどこの土地かわからなかったんで調べてみると京都府さんの土地だったんです、で京都府さんと相談して、一緒に整備しましょうかということで、始めたんですよ。でそして竹とですね、木をずっと切っていきますとね、山桜が出てきたんです、で先ほど言いましたように山桜というのは光を受けて花をつけるんですね。ですから誰もそこに桜、山桜があるというのは知らなかったんですよ、でそれに気がついて、あ、やっぱりここに笹部慎太郎さんの桜の園があったということがね、分かりまして、それならばこれを何度か復元できないだろうかということで取り組んだんですけどね、この道がね600メートル続いてるんですよ。
そうなんですか。
ですから毎年ね、もう足掛け8年になりますが、もう竹と木を切って、で、あとは今までにですね、桜の園だけで5000本の竹と桜を切って山桜を出してですね、山桜に火が当たって今大きな80本のですね、山桜がね出てきたんですよ。
これが普通よく桜を植えてっていうのは伺いますけれども、その木を切って桜の花が復活するっていうか花が咲くようにしていくっていうのはあんまり聞いたことがなかったですね。
ですからね、ものすごく労力かかります、おそらくね20倍以上の労力かかりますね、要は全部木を切らんなんですからね、ですから植えるというのはね、それから考えると非常にね楽な話でしてね、 で、桜も植えてるんですよ、で植えてるのはどういう桜かといいますと、佐田部さんにまつわる、先ほど言いました松川桜であるとかね、まあ、有名な桜でいきますと薄墨桜であるとか、それから佐田部さんが最後に作った笹部桜というのがあるんですよ。でこれなんかを植えてます、まあ、ですから今まで、20種類80本の桜を植えました。
そうなん
です。ですから山、80本の山桜と合わせますと、160本の桜が育っています。
で整備されていってるから、まあ、間伐のね、間伐材を整備されたり、竹をね、切っていかれたりということで明るくなって、歩いて、ね、行ける場所にもなって、
ですからね、今言った痴漢注意の看板があった場所でほとんど人が来なかったんですけどね、今散策の場所になりましたし、観光客がやってくれるようになりました。
ああそうですか、はい、でも観光客の方も来られても、このこう歴史の深さっていうか、それに感動されるじゃないですか。
ですからね、皆さんわからないので、我々で看板を作ってですね、案内板を、でそれで見てもらおうということで、まあ、まあそうですね、20枚ぐらい作りましたよね。そういうのを作って、みんな分かっていただけるように努めております、
会員の方は、鎮守の森 の、 その活動されている方は何人ぐらいいらっしゃるんですか。
そうですね、人数は増減があるんですけれども、やっぱり10人までですね。
あ、そうなんですか。
でみんなそれもね、みんなリタイアした人ばっかりです。
じゃあ仕事も定年で退職されて、今度はじゃあ地域のために。
そうですね、
そう、嬉しい話ですね。
そうです、そうです、
はい、奥様にとっても嬉しいかもね、
いやどうでしょうね
日曜日もしょっちゅう行かれて、また山に行ってみたいな感じですか。
そうです、ですから雨の日とですね、休日以外はですね、要は気を朝から晩まで気を切ってるというのが。
なるほど、休日はゆっくりお家で。
そうです、そうです。
平日にもうリタイアされたわけだから、
いけるんですよ。で雨が降ったらできませんからね、ですから、ほとんどその竹と木を切るという作業ですね。
ああそうなんですか、はい、それだけ毎日こう力合わせてやってこられたからこそできたん
ですね。そうですね、ですから、まあまあ、よく続いてこられたと思います、ね、
そうですね、8年9年ぐらいやって
る、8年ですね、ですから一遍切りましてもね、またいっぱい出てくるんですよ、草も生えてくるしね、年に3回ぐらいはそれを切らないといけないんです、それは山というのは手入れをしないと気持ちのいい場所にならない、まあ、先ほど言いました鎮守の森もそうですし、里山もそうですし、手入れをしないとね、やっぱり良くならないですよ。
やっぱりこのそういうことをね、まずその地域に目を向けてやっていこうっていうことを始めようと思われたのは何かあるんですか。
そうですね、私は町づくりのコンサルタントというのを仕事にしていてましてね、でそれを、まあ、辞めてから来ましたので、まあ、その思いで、もともとのその地域の歴史というものを、掘り出して磨いてですね、いいものにして次の世代に渡したいというのがあるんです。
はい、じゃあ今までお仕事としてされてきたそのノウハウとかそういうことを今度は地元でもう足元でやろうみたいな、
ね、そうですね、そういうことだと思います。はい、
でそういう今までのご経験が生かされて、そのもういろんな歴史とかを掘り起こして、そこにね、皆さんに一筋のこうなんて物語をまたさらに作り上げてっていう。
そうですね、それができたらいいでしょうね。
その鎮守の森って言ってますけど、そこは神社は向こう神社。
向こう神社です。
そこも随分古い。
古いですね。これは向こう神社のですね、周辺というのはこれは一番最初に縄文時代からねの人が住み着いた場所なんですよ。
あ、そうなん
だ。ですから京都盆地のね、一番その南の入り口に当たるんですね。だから、淀川をね、遡りまず、宇治川を下ったり木津川を下ったりしてその三線合流するところ、それが
大事な場所な
んですね。そこが向こう神社のある場所なんですよ。
でそういう古い歴史のあるところで 鎮守の森ちょっと危なくて人が行かないなんていうことになったらもったいないっていうので、そこを明るい場所にして、
そうですね、
今、4月8日はもう桜、しばらく桜楽しめますね。
そうですね、今言いましたソメイヨシノだけじゃなくって、山桜もありますし、いろいろ桜がありますんでね。だから、4月いっぱいは咲いてます。
そうです、はい、一種類じゃないってところがその仕事、
ね
ね、はい、桜をずっと楽しめるという予想なのかもしれませんね。じゃあここでもう一曲挟んでまたお話を伺いたいと思います、
はい、株式会社 JSP は医療機関のインターネット利用ソフト開発をバックアップ、医療機関からのメッセージを伝えるホームページ作成なら JSP へ。 JSP は高品質医療を支えます。詳しくは電話 075-254-2700 までお問い合わせください。
今日は鎮守の森の会代表上田雅弘さんにずっとお話を伺ってきてますけれども、向こう市のね、向こう神社の鎮守の森の桜も綺麗だし、それで桜のその復活のお話をずっと伺ってきたんですけれども、ちょっとこのラジオを聞いて行ってみようかなと思われる方に、こういうコースで歩くともう桜が満喫できますよというのを少し、はい、ご紹介いただけますか。
ですね、阪急の西向こうという駅があります、
はい、
でこの西向こうの駅前というのは古い住宅でしてね、これはもう70年ぐらい続いている住宅でして、この道の両側にねずっと桜並木たんですよ。
あ、
でこれはものすごく素晴らしいです、これ桜の道と言います。
いやーすごい、
でもその桜の道からね、でこの向こう市というのは、平城京の次に長岡京というのができます、
はい、
で長岡京から平安京に移るんですが、はい、この長岡京の、中心と言いますか政治の中心ですね、そのがあった場所なんですね。ですから大玉殿というのがありまして、そこに今公園になってます跡が、
はいはい、
でそこにものすごく綺麗な桜の公園になってます、
はい、
ですから今言いました桜の道から大玉殿公園行って、それから向こう神社ですね、
はい、
これも参道だけでも300メートルありますからね、綺麗な桜のトンネルになってます、でそこのとこ行きますと隣が桜の園なんです。
あ、
でこれが今言いました600メートルありますから、はい、これこうずっと行っていただきますと桜を満喫していただけると思います。
本当ですね、はい、本当にね、桜のね、名所、桜の楽しめるとこはどこがありますかってしょっちゅう私も聞かれるんですけれども、ここはもう絶対おすすめですという、
はい、
これからはお伝えできるかなと思います。まず私も行ってみないといけない、いけないかなと思いますけど、
はい、てください、
はい、そしてその、桜のね、の季節だけじゃなく、やっぱりこう歴史っていうのを見直して、その地域の良さを見直したいということで、ずっとこう町づくりもされてきて、今向こう市で実践されてるんですけれども、その他にもこういうところをちょっと見逃さないでほしいみたいなところありますか。
はい、長岡京の、資料を集めた、
はい、
資料館があるんですよ、
うん、
でこれは年中来ていただいても、その長岡京の歴史がね、全部わかるんですよ。で模型もありますからね、そこぜひ来ていただきたいです ね。
ありがとうございます。今日はいい情報をたくさんいただきました、今日のゲストは鎮守の森の会代表上田雅弘さんでした。ありがとうございました。ではまた次回をお楽しみに。この番組は株式会社メディア総合研究所 JSP の協力でお送りいたしました。